皆さんこんにちは、渡辺大輝です。このチャンネルではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して、自分を満たして自分らしく生きるをテーマに本音で向き合いお答えしています。はい、今日もね、いただいたレターにお答えしていきます。夫婦のね、関係についてのレターが、最初のレターと次のレターですね。そしてあとメッセージもご紹介したいと思います。ぜひね、最後までお聞きください。はい、じゃあ、早速ね、レターいきたいと思います。鍋友ネームしまっちさん、メンバーの方ですね。ありがとうございます。大輝さん、こんにちは。こんにちは。いつも通勤中や家事の合間に楽しみに聞かせていただいております。今日は夫のことで相談がありレターしました。私の夫はとても寡黙で、必要最低限のこと以外はあまり話してきません。一緒に夜ご飯を食べる時間のみ会話があるような状態です。それ以外の時間は YouTube を見ているか、バイクいじりをしているか。実は私も話すよりは聞く方が好きなので、私が何とか会話を始めなければ全く会話なく過ごすこともあり得ます。特に夫は気にしていないようですが、私はもっとくだらないことを気軽に話せる家庭にしたいのです。何かいい方法やアドバイスあれば教えていただきたいです。はい、しまっちさんですね。レターありがとうございます。まあ、ご結婚何年目のね、方なのかわからないんですけども、なんか最近会話が減ってきましたというよりは、もともとそういう関係やったようにレターを読むと思えるんですけどね。多分そうなんでしょうね。最近減ってきましたとかやったら、そう書かれるかなと思うんで、で、旦那さんの夫さんの性格も、別に変わってないと思うんで、元からね、寡黙な方なんやろうなって思うんで、だから逆に言うと、前から会話はなかったけど、最近気になり出したっていう感じなのかな。まあ、島津さんも、話すよりは聞く方が好きってことで、まあ、無理に自分から話題を提供したり、話そうと。してるっていうところでもちょっとしんどいというか、なんか私ばっかり喋ってるみたいなことも思われてんのかな。まあどうしましょうっていうことなんですけど、まずね、この内容は夫に伝えましたか？言いました？もっと会話増やしたいねんけどって。どうなんやろ言われてないのかな。なんかまあ気にしていないようですがって書かれてるんで、まあもしかしたらちょっと話題、もうちょっと会話増やしたいですみたいな話題をちょっと振ったこともあるかもしれないですけど、まあ、もしね、言ってないのであれば、それは全然言ってみてもいいと思いますよ。夫が何考えてるかわからないんでね、聞かないと。そして自分の考えを伝えないと、夫はしまっちさんがこんなこと悩んでるっていうのも全然わからないんで、ね、それこそだから、夫は夫で問題ないと思ってたら、これでいいんやって思っちゃうし、しまっちさんもこの環境が、まあ、心地いいんやろうって思ってる可能性もあるんで、もしまだ喋ってないっていうのであれば、全然ね、それは伝えていいと思います。なんかその怒るとか、要求するとかじゃなくて、私はこう思ってるんよっていうのを、ただただ、伝えてみる。まずね、それは、大事かなって思いますけどね。で、まあただね、相手がもともと寡黙で必要最低限のこと以外は喋らないっていう人なんで、まあ、で、多分そういう性格というか、の人なんやとしたら、そういう人に対してもっとくだらないことを気軽に話そうぜって、言ったとしても、どうなんやろうね。なんかその、話せるけど話してないとかでもないと思うんでね。なんかその島津さんの思うような通りに行くんかなっていうのは思うんですけど、だから逆に言うと、そのくだらないことを気軽に話せる過程にしたいのですってあるんですけど、それってつまり島津さんとってどういう関係というか、どういう夫婦なんですかね。どういうことかっていうと、しまっちさんは今、なんかこう、自分の夫婦像というか、 家庭像みたいなのがあって、それが、まあ、くだらないことを気軽に話す、もっと会話がある家庭やっていうことなんですけど、それってつまりだからどういう家庭なんですかっていうこと。で、それが満たせるのであれば、くだらないことを気軽に話す以外の間からでも、もしかしたら OK かもしんないですよね。うん。まあ、僕がちょっと推測して、ぽいことを言ってしまうと、まあ、もっと例えば会話が少ないのが島内さんにとって寂しいとか、私に関心がないのかしらって思っちゃうとか、夫婦の愛を感じられないとかね、そんな状態に思える会話がないっていうのが、だから会話増やしたいってことなんですけど、逆に言うと会話増やさなくても夫婦のつながりが感じられるようになったりとか、私に関心、バイクいじったり YouTube 見てるだけじゃなくて、私にも関心がある、家族のことにも関心があるんやな、この夫はって思えたら、もしかしたら会話はそんなに増えなくても、島津さんにとって充実したその夫婦の関係に思えるかもしれん。で、思えたとしたら、それは島津さんにとっていいことじゃないですか。まあ、今は会話が増えるっていう姿を想像してるんで、どうやったら増やせるかっていうことなんですけど、まあ、ほんまにやりたいことって多分会話増やすことっていうよりは、会話を増やすことによってどうなりたいっていう話だと思うんで、なんかその部分を、まあ、ちょっと自分に問いかけてみて、なんかどんな、この夫と私はどんな夫婦ね、築いていきたいかな、私はどう思うかなっていうのをちょっと考えてみてもらったりとか、あるいは夫に聞いてみる。どんな夫婦にでありたいのか、どんな生活を送っていきたいのかっていうのを聞いてみたり、話してみたりっていう。うん。まあ、その中でもしかしたらなんか、夫の考えを初めて知ることで何か島津さんとって思うことがあるかもしれんし、島津さんがなんか自分今こういうこと思ってんねんっていうのを話して、夫が何か気づくこともあるかもしれんし。まあ、もし話してないのであれば会話、ね、ぜひしてねっていうことと、まあ、島津さんは会話を増やすことでどういうね、夫婦でありたいのっていうのをちょっと、うん、問いかけたいかなっていうのは思いましたかね。うん、頑張ってください。まあ、きっとね、大丈夫やと思います。レターありがとうございます。はい。では続いてですね、鍋友ネーム、足沢さん。大輝さん、こんにちは。こんにちは。お二人の正直な日々のお考えやお話をいつも楽しく拝聴しています。早速ですが、自分のやりたいことについて相談させてください。あ、そうそう、最近ね、だから僕が自分のやりたいことをやるとか、したいを叶えるとか、自分を満たすみたいなことを自分のテーマとして掲げてって、で、それをこう、スタンド FM でもよく喋ってるじゃないですか。だからか、こう、やりたいことを見つけるとか、やりたいことってなんだろうみたいなレター最近すごい増えてます。ねえきさんが今それで考えてるんやったら私もそれ思ってたみたいな感じで、結構ね、このテーマのレターいただいてて、まあみんなやっぱり同じことを考えてんねんなって同じことを考えて同じことを悩んでこう模索してやってる人も多いねんなっていうのを感じます。はい。なんで、まあもしね、やりたいことって何やろとか、熱中できること欲しいなとか、自分って何が好きなんやろとか、ちょっとね、わからなくなってる人は、まあ他にもね、こんだけいますと。で、一緒にね、考えていきましょうっていう、こうメッセージというか、エールもなんかお伝えできればなって思ってます。はい。で、足沢さんです。現在33歳、既婚女性です。子供はいません。新卒入社した会社にて、10年、プライベートも犠牲にしながら没頭し、おかげでキャリアも築くことができました。一方、夫との時間がほぼ取れず、結婚して5年、ただ同居しているような感覚で過ごしてきました。そういう生活が寂しく悲しくなり、家族の時間をもっと大切にできる自分になりたいという思いから、夫の転勤を機に退職しました。今は主婦をしています。お仕事されてないんですね、現在は。はい。そこで今後のことを考えたときに複数の思いが入り混じっています。今までのように会社、残業が少なく土日休みに勤めて働いた方がいいのか、今までも プライベート犠牲にしながら没頭してきたけど、土日休みの残業が少ない会社やったんですね、今までも。うん、今までのように、残業が少なく土日休みの会社に勤めて働いた方がいいのか、業務委託などで自分のペースで在宅で働きたい気持ちや、まだ仕事をせずゆっくりしたい気持ち、これらの矛盾した気持ちが両立しています。子供は欲しいので、どういう働き方や職場の方がいいのかも分別できず、一歩が踏み出せません。夫は私のやりたいようにと、働かなくても、働いてもいいよと受け入れてくれています。本当にそこはありがたいと思っています。芦沢さん次第ということなんですね。退職し、やっと自分の気持ち、心地よさを大切に、自分のしたいを優先したいと思えていますが、自分の声を聞くときに、どういう問いを自分にすると良いと思いますか？自分の中にしか答えがないとは思いますが、何かアドバイスいただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。はい。ありがとうございます。まあ、そのキャリアと家庭と、で、子供も欲しいってことで、その辺も踏まえてどうしようかなっていうことを悩まれてるわけなんですけど、そうですね。まあ、後半ね、ご質問もあるんで、それにもお答えしていきたいんですけど、まずね、そうですね、芦沢さんの状況、なんか読んでて、なんで今、悩まれてんやろうっていうのは思ったかな。っていうのも、新卒入社した会社で10年、ガチガチに頑張ってキャリアも築いてきました言うて、ほんで結婚生活が、まあ、ただ同居しているような感覚、まあ愛が感じられないというか時間が合わないというか、どういう状況かね、まあ分かんないですけど、ただなんかこうちょっと物足りない、結婚って何やっけみたいな、夫婦って何やっけみたいなことを思ったんでしょうね。で、そういう生活が悲しくなり、家族の時間をもっと大切にできる自分になりたいという思いから、夫の転勤を機に退職しました。で、今は主婦をしています。で、今後のことを考えた時に複数の思いが入り混じっています。今までのように会社に勤めて働いた方がいいのか、業務委託で在宅で働いた方がいいのか、仕事をせずゆっくりしたらいいのか、なんでこう、働いた方がいいのかみたいな気持ちに今なられてんのかな。そもそも家族の時間もっと大切にしたい、もう働くのやめようって言ってやめたけど、やっぱり思ってたんと違ったんですかね、その生活が。働いた方がいいかもっていう気持ちに今なってるんかな。でもゆっくりしたい気持ちがある。そうだから、まあ矛盾した気持ちが両立しています。なんかまあいろいろ悩ましいというか、こう、一生懸命考えられてんのかなって思うんですよ。どうした方がいいかなって。で、そこにまあ子供の件もあるし、ね、自分の都合だけで職場決めれるわけでもないなみたいな都合もあったりして、どうしようと。そう、だからまあ結局、確かに自分の中には答えはなくて、芦沢さんがどうしたいですかっていう話。なんですけど、今後のことを考えたときに複数の思いが入り混じってますってことなんですけど、今後っていうのはなんかどういうことなんですかね。将来ってこと？これから今ってことなのかな。今は主婦をしてます。でも今後のことを考えたときにっていうのは、ずっと主婦ではいられないって思ってるんですか？それは経済的な問題なのか、それとも自分のこうやりがいとか生きがいとか、なんかこう仕事してないといけないみたいな、仕事してなんぼみたいな気持ちがあるんかな。ずっとこのままじゃいけないっていうのはあるんかな、今後のことを考えた時にっていうのは。何かね、なんかやっぱそういう部分があるんやろうなって思いました。だからその自分のしたいっていうこと、こういう自分でいたいってっていう、まあ例えばそれが本音の部分でこうありたいっていうのがあったとして、一方でこうあるべきだとか、こうじゃなきゃいけないとか、そういう価値観によって考えてる自分もいたりとかして、なんかその 狭間でいろいろ、だから矛盾した気持ちが両立していますみたいな状態やったりもするんかなって思ったりするんですよね。だからまあ、詳しくね、だから話を聞いていきたいんですよ。これってどういうことなんですかみたいな、いうのをちょっとね、質問したいところなんですけど、できないんで、レターいただいたものでね、ちょっとお話しするんですが、まあだから家族の時間をもっと大切に自分になりたいって言って、退職して主婦になったけど、でも仕事のことも考えてて、今どういう気持ちなんですかね。まあそこをなんか丁寧になんか見ていきたいかなーって、聞いてみたいかなーっていうのは思ったかな。まあそうですね。で、もし今主婦してるってことなんで、で、お子さんいらっしゃらないっていうことですけど、なんか日中とか何されてるんですかね？充実した楽しい時間を過ごしてますか？楽しいっていうのは別になんか、あそこ行ってこっち行ってあっち行ってってしなくても別に家にいててもいいんですけど、とにかく自分が心地いいな、充実してるな、人生楽しいなと思えるような生活を送れてますか？夫婦の時間、家族の時間っていうのは主婦になったことでしっかり取れました？そこですかね。で、そこのなんか、もし充実してないとか、まあ、簡単に言うともう暇やと。いうことであれば、人間って暇になればね、悩みますから。もう暇になった途端ね、いろんな悩み事いっぱい出てきますから。なんかやることないなとか、夫が帰ってくるまで何もしてないというか、なんか別に楽しいことなんてないよ、みたいな。ね。そんな状況やと、時間がある分悩んでしまうんで、まあその主婦生活っていうのをいかに楽しんでみるかっていう方向で、ちょっといろいろ試してみてもいいかもしれんし、で、もちろん働いてもいいんですよ。働いてもいいんですけど、まあほんまに芦澤さんが 何したいの、どういうあり方でいたいのっていうところですよね。で、そして一歩が踏み出せませんってあるんですけど、その今一歩踏み出す必要があるのかっていうことも気になる。で、せっかくその退職して主婦してます。家族の時間大切にしたいですって言って、今そういう行動、状態で、まあ、退職するのもちょっと勇気がいったとは思うんですけど、なって、ね。じゃあ今その一歩、何か、なんか、が必要なんかっていうのも思ったりするし、まあって感じかな。自分の声を聞くときにどういう問いを自分にすると良いと思いますか。まあこれはすごい難しいんですけど、一個思うのは、いろんな考えが出てくるじゃないですか。これが例えば不安やなとか、こうしたいなとか、でもこっちは嫌やな、あれしたいな、こうしたいなって、いろいろ出てきたやつを、まあ一回ちょっと否定せずに全部受け止めてみるっていうのはいいかもしれん。なんかね、こんなこと思っちゃったって言って、いやそれはないやろって言って、蓋しちゃうと、蓋したつもりでも後から爆発したりとか、もうずっとほんま我慢してたのにみたいなんが、こうどんどん溜まっていったりすることもあって、それはそれでね、決対なんで決対のことになるんで、もし思っちゃったんやったら、あ思っちゃったよねーつって、あそれも不安よねー、あこんなことも思うよねーっていうのを、なんか一回ちょっと全部何思ってもオッケーっていうので、だからその悩みね、矛盾した気持ちが両立してますってあるんですけど、矛盾してても OK ですよ。それは人間矛盾したこといろいろ考えますよ。だから、ああ、会社で働きたいなーって思ってもいいですよ。いや、私は家族の時間大切にしたいって退職したのに、今更また同じように頑張って仕事したいって何思ってんのとかね。そんなありえへんって否定せずに、ああ、やっぱりあの時頑張ってたよな、私。キラキラしてたよな、と。そんな自分にまた戻りたい気持ちもあるよなーってちょっと受け止めてあげたりとか。いや、でも家族の時間大事にしたい自分もいるよな。でもこう子供もね、できるっていうのもあって、子供も欲しいっていうのもあって、フルタイムでやるのも不安あるよなとか。でも在宅やったらどうなんやろうとか。まあ、ゆっくり、 考えてというか向き合っていくでいいんじゃないかなと、その一歩をね、今踏み出さなあかんのかっていうのも含めて、うん。まあ、ゆっくり考えられる時間ができたわけなんでね。うん。まあ、焦らなくてもいいかなって思うし。で、まあ、一方、暇すぎると、人間どんどんネガティブな不安がいっぱい出てくるんで、ちゃんと今の主婦生活が自分でちゃんと楽しく暮らせるように、自分のご機嫌はやっぱ自分で取らないとね、幸せじゃないので、誰かがこれしてくれるから自分幸せとか、こういう環境やから自分幸せじゃなくて、自分のご機嫌は自分で取るっていう。だから主婦生活も、夫がいない時間も自分は自分でちゃんと充実した時間を送るんだっていうのもね、大事かなって思ったりしますかね。はい。レターありがとうございます。はい。では、最後ですね。匿名さんです。大輝さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。ありがとうございます。大輝さんが合理的な考えを一旦やめて金髪にしたとお話しされているのを聞いて、私もやりたかったネイルをしてきました。ずっとネイルは続けてきたのですが、いつも料理の邪魔にならないように予算内から出ないデザインにしなきゃなど、どこか合理的に考えていました。ですが今回は思い切ってキラキラゴツゴツした完全自分受けネイルにしました。とってもとっても可愛いネイルで大満足です。よかったですね。素敵なきっかけをくださってありがとうございました。はい。というメッセージ、ご紹介しました。ありがとうございます。キラキラゴツゴツな。いや、わかりますよ。料理の邪魔にならないようにとか。まあ僕ネイルはしないですけど、そうやってデザインとか決めちゃう気持ちはすごいわかる。予算内。ね。あんまりこう、お金かからんようにとか、邪魔にならないようにとか。まあこう、人の、なんていうの?変やなとか思われへんようにとかね。こう、浮かへんようにとか。うん、なんかこう、いろんな、なんかその自分の、まあこうしたいっていう都合とはまた別の、なんかこうしなきゃとか、ああしなきゃとか、いうので、こう自分の決断がなんか、こんがらがっちゃうみたいな。いうことは僕も多かったんで、うん、で、僕もそうなんですけど、別に金髪にして、なんかその金髪にするから偉いとかじゃないんですよ。で、この方もネイルもキラキラゴツゴツのネイルにしたからすごいとか偉いとか、そういうわけじゃなくて、いつも料理の邪魔にならないように予算内から出ないように無難なやつにしようとか言ってね、やってた自分もいつつ、でも、どっかキラキラゴツゴツの、なんかこう私がこんなんやってみたいっていう自分を、叶えてあげたわけじゃないですか。で、叶えてあげた結果、まあまあ、この方はもうとってもとっても可愛いネイルで大満足です。まあ、それ良かったねっていうことなんですけど、それは良かったじゃないですか。で、このとっても可愛いネイルで大満足ですっていう気持ちは、実際にやってみないと味わえないですよね。で、逆に、やってみたけど、まあまあ、これはこれで可愛いけど、次回は別に、こんなデザインじゃなくてもいいやって思ったとしても、それはそれで大きな財産だと思うんですよ。なぜならそれはやってみないとわからなかったから。で、僕も金髪にしましたけど、まあ、確かに金髪も面白いと思う。でも次回以降はもう毎回金髪にするかっていうと、さ、わからん。わからんけど、それでいいじゃないですか。今までは金髪に、そう、もっと髪明るくしようかなって思ったこともあるけど、やらずにいたんですよ。でも、今回やってみたってことで、自分の世界がね、一個広がったんですよ。この経験が大事かなって思ってて、ほんまにこれの積み重ねで、それこそ自分を満たしていくってことになるんかな。僕の今のね、今の僕としては、そういう冒険をこう、重ねていくのが自分を満たすことに今つながってるなって思うんで、そういう話をね、最近よくしてますっていう。ことですね。まあ必ずしもみんながなんか冒険してみたいな、何でもやってみなはれみたいな感じでやるのが全員正解かっていうともちろん人それぞれあるし、僕はまあいろいろなんかこう我慢して無難な選択を送りまくってきて、ちょっとなんかつまらんなってなってたんで、逆 逆のことね、もし我慢してることがあったらやってみようっていうのでちょっと意識してやってるんですけどね、うん、まあそういうなんか姿もあの配信を通じてなんかこうお話できたらなとは思ってます。はい、いやこちらこそレターねありがとうございます。はい、というわけで今回の放送以上ですね。最後までお聞きいただきありがとうございます。放送へのいいねコメントレターお待ちしてます。またスタンド FM ではね限定配信メンバーシップやってますので、ぜひね覗いてください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。